おお、来た来た。
はい、この番組は、アニメ、漫画、野球、映画などですね、好きなことを紹介していく番組でございます。東京ミルク放送局、MC は私、TBS 東京映画映像学校の学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。そして今日芸歴40年以上の大ベテラン、今年還暦を迎えまして皆様から神と崇められている伝説の芸人、冷蔵駒さんです。
ひえひえい、冷蔵駒さん今日ひえひえい。崇めるのはいいんですけど、今年に入って仕事一本です。
崇めすぎちゃったかもしれません。
はい、
最後巻き返しましょう。
巻き返しましょう、これからね、いいこと、もうねオーディションもね、バンバン行ってる、60過ぎたけど、
行きましょう。
バンバン行ってるよ。で、来たら、冷蔵マンさんねって言ってるけど、このままダメだったんだけど、
ちょっと飽きられてるじゃないですか、
ね、いや、あ、冷蔵マンさん来てくれたんだねみたいな感じになってるから、はいはい、あ、でもちゃんとこの、あ、こういうことやってますよっていうのは見せてきたんで、
はい、
もうバンバン行きます。
じゃあもうバンバン行きましょう。
もう来年からガーンって行っちゃうの、本当にマジで。うん、でもここは来る。
ここは来る。行きましょう。
はい、
ということで今日はですね、
はい、今日は何を、
映画空白を見に行った話をしようのコーナー。ドドドン、ドドドン、ドドドンドンと。
吉田圭介監督ですね。
圭ちゃん。
はい。
行かせていただきました。
三角という映画を見て、
はい、
もうプチカシマさんとかいろんな人に勧めたわけよ。
はい。
でまあ、プチカシマさんだけも引っかかって見てくれたんだけど、はい、で今でも話してくれたんだけど。
プチさん、プチさん好きそうですね。
その映画の吉田圭介監督って知ったのが、何年後ですからね。それもデビュー作です。一般的に。
うん。
そっからの吉田圭介監督の映画、いつかつまんないの出すんじゃないかなと思ってんだけど、もうどれも
全部面白い、
全部面白い、
ね、全部面白い問題、ま
あ、東京国際映画祭でね、吉田圭介監督のあの特集ですからね。
あ、そうだ、あ、そうだ、そうだ、そうだ、
うん、で今回空白、
はい、
予告編見た時にね、古田新さんの娘が、
はい、
その松坂桃李さんのスーパー
そうです。
で、ミスして、追っかけられて、
はい、
跳ねられて、
はい、
古田新さんが怒って怪物になってしまうという。これ大丈夫かと。
そう。まあね、それは怒るでしょう。
これ広がりあんのかと。
うん、もう確かにね、あそこで終わりですからね。
モンスターになって終わりじゃないかと。
うん、
違いました。なんで吉田圭介監督とこの傑作を連続で生み出せるの。
ブルーもありましたよね、今年はね。
ブルーもあったの。
ブルーも面白かったですから。
うん。
いやー、これはね、面白かったですね。
チャムさん的にどうでした？
90点です。
なんで見たの？
なんで見たって、古田新太がちょっと面白い顔してたからですよ。
あ、なるほどね。
と、あと、チラシの、
うん、
このメインビジュアルの、
うん、
この使い方が、
うん、
上記を逸してるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
だって今、一応日本で今、若手イケメン俳優1位ぐらいの勢いの桃李くんがまず土下座、
はい、
そして古田新太が号泣
ね、
号泣で泣いてるっていう、この全然見に行きたくならないチラシのデザイン、
もうワンパターンこれですよ。これこれ
おっさんやないですか。
これ土暴走ですよ。
最悪、もう怖いですもん。
で、空白ってこれ。で開くと、
あー、なるほどね、はい、
この目もすごいわけよ、桃李くんの。
よかった。
だってこれさ、この目見たらさ、いい人か悪い人か分かんないもんね。
あー、何考えたらさっぱり分かんない
もん。まあこれ最初の方のチラシなんです、うん、で逆見ると、始まりは娘の万引き未遂だった。
あー、うまいね。
このチラシだけで傑作ですよ。
傑作ですよ。
で、スターサンズのこのシーン、あ、これ
衝撃の問題作。いや、爆笑しましたね。
90点、
90点、
はい、
よかったですね。
僕も90点です。
あ、
いや、びっくりした。
どの辺がやっぱ、デードゴマンさん的にはもうビビビってきました？
あの小さいぬいぐるみの 娘のカバンについてたじゃないですか。
はいはいはいはい。あれを、ええ、あ、これ別に普通にネタバレ
で、ネタバレです、はい、もうネタバレいきましょうよ、はいはい、もう何週間も撮ってるし、あの僕の空白の自分のチャンネルの時に、はい、あのネタバレでたっぷり話しますって言いましたんで、はい、あれを
新たがね持ってるんですよね。
そう、あれが一本の線ですから、
あのセカンドバックにね、
そう
阪神の金本が持ってるようなセカンドバックにこうつけてるんです、いつの間にか。
あれビビっちゃってさ、
俺意思を引き継いでるぞ俺はと、
あのファーストシーンであれが出てきた時に、あ、これ来たなと、うん、でファーストシーンの、あの高校女子高生の方のスローモーションで、
はいはい
はい、街を歩くシーンだった
じゃないですか、うん、そうですね、と下校時間かな、
うん、あそこからもう、あ、これもう来たなとも
う来たんです
よ、ただごとじゃねえなと思いましたよ、うん、あれで。これ古田さんがモンスターになるだけの映画じゃないなと思った、うん、
あ、なるほど、
うん、であの女子高生の顔が本当にぴったりなんだよね、役に。
なんかね、ちょっとこういうこと言っちゃあれなんですけど、すぐ最初の、ね、ボードでなくなっちゃったからあれなんですけど、最初なんか図工の時間がなんか作業してるとこから始まるじゃないですか。
あ、なんかバラみたいに作って、
はい、うんうん、ギリあの子アウトな気がするんですよ。ギリっすよ、あそこだけしか動いてるのちゃんと見てないからわかんない。俺ギリあの子ちょっとな気がするんです。だからこそみんなから、まあいじめには合ってないけれども、まあ、空気みたいな存在になってたっていう。
いじめもできない存在、ね、
そう。
いやそれはね、
俺ギリなんですよ、あのギリ感がね、ちょっとねうまいなと思って、これギリだなと思う人
も。いや僕もね、あのそのギリとは思わなかったんだけど、なんだろう彼女を見てこの感覚と思ったの。
ギリの人です、ギリの人。
ああそっか。
ちょっと僕仕事上ギリの人たちと会ったりすることがあるんで結構、
うんうんうんうん、
ああなるほど、ここがギリかギリじゃないんだっていうのは、でギリだなと思いました。なんか
食卓でお父さん話があるんですけどっつった時に、うん、なんだーって言って、なんでもないっつうじゃない、
はい、
あれうちの家庭と一緒ですから。僕もあの奥様にちょっと話があるで、何があるのって言った時に、あ、なんでもないって言って、あそこはね、
あれはもうただのパワハラですから、
パワハラ。
あれはなんでもないってみんな言うとこです。
あ、なるほどね、
この子ちょっとギリなんじゃ。
だってさ、喫茶店でお母さんと一緒に作ったりしてるもんね。花
そうそうそうそうなんですよ、ギリギリなんですよね。だまあまあまあまあいい、だあの子が実はギリなんじゃないかってことはこの話の中では何にも
触れてない
からこそ、もまたちょっとややこしくなるんですよ。
なるほど。
でもかといって、いや実はギリだったんでっていうふうに学校側も言えないじゃないですか。
言えない言えない、はい、
で古田ってもともと娘になんか関心ないですから、
うんうんうん、
それをギリかどうかなんか見ちゃいないですよ。
見ちゃいない、はい、娘は普通に学校行ってやってると思ってるから、うんうん、そっか。
でこれね、引かれちゃってね、2回引かれてましたからね。
あそこもすごかったね。だってさ、1回バーあなったなと思ったら、
そうあれこれなんとかな、大丈夫なんじゃないと思ってたら、うんうんうん、あーってなっちゃうから、
でその後のそのトラックの運転手が降りた時にこんなんだったじゃない、
うわーっていうね。
あの役でもやりたかった。
いや、あれやりたかったですね。あの役やで、タイトル、
いやあの人もうまかったんで、うん、でタイトルでしょ、
タイトル。
あそこでもう俺意識ちょっと失ってましたからね。あノックアウトで
もう生きかけてた、
生きかけてた。ありがとうありがとうケイスケって、
もうあそこで行きかけちゃってた、
あそこで。
いやそう、でもそれをで知った、また古田新太がね、まあ兄弟番組じゃないですけど、うん、古田が絵泣くじゃないですか、
うんうん、
あれをあれか一二尊ってやってるポッドキャスト番組のスパスパさんって人が、
う
ん、ベヘリットが泣いたみたいだって平気で言ってくるんですよ。
ね、
ベヘリットって知ってます？
知らない。
あれだ ベルセルクで、うん、あのすげえやばい事態になった時にペンダントが泣き出すんですよ。
お
そのペンダントの顔と古田新太の顔が一緒なんです。ショックが開いたって言ってとんでもない事態になるとそうなると。
いやそれに
引っ掛けてるんじゃないか。
引っ掛けられるだけそのインパクトパワーありましたからね。
でね、そう、まあまあもうこれもしょうがないんだけど、この後なんかこれマスコミが面白おかしくいじり出すじゃないですか、うんうんうん、この古田新太と、うん、スーパー青柳を、
うんうんうん、
これね、あれは相手しちゃダメなんだけどなと思いましたね。2人ともあれミスってますよ。あれ、ああいう事態になったらマスコミは全無視です
ね。そうだよね、
絶対にやんなきゃいけないことはまずマスコミを無視しなきゃいけないっていう。
そう、
ああそれややこしくなっちゃうなと思って。
だから相手にしたからこうなりましたってのちゃんとやってもんね、
うん
うん、
バカ正直に相手にしたから変に裏切られたので切り取られたりとかしてて、それはもう言うこと天秤状態になりますよ。
そう
そう、うん、でこの映画の最大の問題の人が出てくるんじゃないですか。
あの、まあ、今茶松さんに言わせようかな実はこの映画古田さんと松坂さんのあのスーパーの店員とお父さんの映画じゃないんですよ
あれ正義感の店員の話ですか。も
し正義感の店員の話ですだってさ、あのあそこにあの人のキャスティングっておかしいと思ったわけ
忍ぶ寺島がいるんですよね。
忍ぶ寺島って
スーパー青柳に
あの日本で一番狂気を持った女ですよ
それが1スーパーの店員に収まるわけがない
と、ないと、おかしいなと思ったわけで、吉田監督もね軽く忍ぶ寺島とかああいう存在をあそこにキャスティングしないのよ。
はい、
もう逆言っちゃえば無名の人をうまく、
はい、ああまあまあ確かに、
うん、使うって感じだ、はい、だと思ったわけ、
はい、
で忍ぶ寺島がいるわけ、
はい、
ちょっとあれだぞと思って。
いやそのね忍ぶ寺島がね、忍ぶ寺島ってなんか国際女優みたいになってますけど、寺島忍さんはスーパーの、あスーパー青柳の店員なんですよね。
店員です、
一店員なんです、レジとかをやってる店員なんですけど、ちょっと暴走気味なんですよ。そのまあ青柳とか松坂桃李がいじめとかマスコミで叩かれたりするから、それに対してやるた悪くないよみたいな、そういう人はいてもいいと思うんですよ。ただちょその方向性がちょっとなんかちょっとこうボランティアとかなんかやってたりして、私は正義ですみたいな感じで近づいてくるんですよ。
そう、ボランティアで周りの人をこうちょっとね巻き込むのとかもあって、俺は途中から忍ぶ寺島のストーリーだと思って見てましたね。
このね絶妙ななんていうんですか嫌感、
うん、
悪気はないのは分かってるんだけど、
うん、
ぐいぐい来て、うん、事態が悪化してる感、
うんうんうん、
わなかなかこれ描けないなと思って。
そうそう、
あこの忍ぶ寺島がいるから2時間になるんであって、
うんうんうん、
正直まあね、あの2人ともすごいですけど、古田新さんと松坂桃李さんだけのお話だったら多分1時間になっちゃうんですよ、
うんうんうん、
で忍ぶ寺島がいることによって初めてこれが三角関係になって話が進んでいくっていう、このめんどくささ
すごかったな。
最高でした。どこが良かったですか。忍ぶ寺島の、はい、
寺島はね、まあね、まあ分かりやすいとこだとキスしちゃうとこなんですけど
あのね、
あのいやかでもね、僕が一番印象なのはあのそのボランティアやるのに、
はい、
手伝ってよって言ってる女の子に
ちょっと
ボランティア会場ですごいきつく言う時あるわけよ。
そうそう、もうちゃんと声出しなさいよとか言
ってる。そうあそこが一番ゾクッときましたね、まあ、キスとかしちゃうなと思ってあれはうん、
すげえ当たり強いんですね。なんか後輩にだけはそのボランティ
アめっちゃ強いのあれ、
ちょっとみたいな、
うん、
もっとしっかりやんないとダメじゃないとか、うわ怖っと思う俺あとあそこが好きでしたね。
どこですか。
あのスーパーの店員さんで同僚のいつも吉田映画出てる人、 あのなんかもうまあちょっと正直ね、はい、あんまりいい噂もないから、はい、やめちゃうわけですよね。
はいはいはいはい。
やめちゃうってなった時の送別会でその人の挨拶をしなきゃいけないのにみんなで頑張ろうみたいな感じで、うわ怖っと思って。
気がついてましたか？僕のあの動画見てないですよね。
見て、え、なんですか？
あの空白のやつ。
あ、見ました見ました、空白のやつ。
あのブルーと、
はい、
あの店員さん同じ役なんです。
え、ブルーでも出てたんですか？
ブルーでも出てたの。
スーパーで
一瞬、うん、スーパースーパーなのがあるね、う
ん、あの店員さん役なんだ。
店員さん役で同じ名前です。
あの途中でやっちゃう
役名が、で同じ役で今回はまあ前はちょっとしか出なかったんだけど、はい、今回はあの一番フラットっつうか、
フラットですね。
あの
でも一番いい時に逃げ出しましたよ、あの人。
そう、でもあの人ね結構ね出番多いの。さくらまゆみさんっていう方なんですけど、うん、で僕のあの60歳の記念60枚の1枚も撮ってくれたんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだ。あら、
そう、愛しのアイリーンも出てるんだ。
あ、よかった。愛しのアイリーンでなんか大股広げられてた人ですよね。違いました
か？あの、いや、あのオナニーしてですよね。
いやいや、いつも見る人だなと思って。
いや、あの方、まあ、とてもいい方なんですけど、あのまあ吉田組の、
はい、
まあ重要な、はい、いいんですけど、今回彼女の位置がなんかね、あ、こういうところも置いとくんだなっていう、その事件を知ってるけど、
うん、
まあその私は関係ないんで、じゃあこんな感じにいますよ、
うん、まあそうですね、
うん、
そうですね。
だからあそこがなかったらちょっと違った印象になっちゃったんじゃないかなと思って、だから、うん、
あの人が一人いるだけでやっぱり、
そうそうそう、うん、で送別会やりますよみたいな、うん、でまた同僚のおじさんもうまいのよ、
うまい、
うまいの。だからそのさくらまゆみさんがこう4か所ぐらい出てくるのかな、
うん、
出てくるのよ。そこでなんかちょっとねグッとこの線を、
うんうんうんうん、
古田新さんと松坂桃李さんと忍寺島の、うん、この位置がこうちょっと近づいたり遠のいたりくっきりしたりさせてるのがうまい、うまい。
よかったですね。
で、分かってる？あ、分かってる、気がついてじゃなくて気がつきました。最初にあのガーンってあの事故があって、はい、古田さんがガーってなるじゃないですか。
はいはいはい。
それは後半に行くたびにこう普通になってくるんですよね。
そう
で、その後半に行くたびに忍寺島がこうどんどんくら
と、そう、忍寺島がどんどんどんどんおかしくなって
くる。そうで、逆転して、で松坂桃李が絶妙にいるわけ。
そう、絶妙でしたね。
絶妙だから、理解していいのか、見てる人が理解していいのか理解しできないのかわからないような位置にいるわけよ。
やっぱね、うん、微妙なんですよ。確かになんか反省してんのかなと思いつつも、なんか最初のお通夜でまず謝らないし、あれは怒るでしょと、
うんうんうん、
まあ、事情説明が入ってるから、いや違うよ通りと、
うんうん、
まずどっちがいい悪いじゃなくて、あの場面はまずお前が先に土下座しなきゃいけないのになと俺見て思いましたよ。そのね、古田新太がどうこうは関係なく、自分が最後に見たんだから、その娘をまず土下座、それは怒るだろうと思いつつも、でもなんかこう一人になると、あいつあれですよ、中華料理屋でスタミナラーメンを大盛り頼んでますから。
そうなんだよ。だから俺あの理解していいのか理解してい
いのか、そうだから分かんないです
、分かんない。
だからさ、この目ですよね。
そう
だからもう本当にいい人なのか悪い人なのか分かんない。
で、あの吉田圭介大ファンの人は、あ、もうラーメン頼んだだけで、あ、そんな分かるんだけど、まあ分かんない人のために弁当屋のシーン持ってきたわけ。
そうですね、
うん、
あれはね、特選のり弁は、
うん、
唐揚げが入ってるんですよ。それがね、入ってなかったらあんだけ怒るんですよ。
そう、俺はね、あのシーンはあの別にあってもなくても、俺は受けた感じはちゃんと分かった。
あ、でもあれあると分かりやすいですね。
分かりやすい、めっちゃ分かりやすいのよ。
人間
見えない、うん、
なんで入ってないんだよ唐揚げがって。
あれはね、あの人あの制作のお偉い方向けに撮ったんだと思うわ。
うん、でちゃんとその後ね、フォローの電話を入れるっていう、
そう
すいませんしたみたいな。
そう、でも最後に、最後終盤か、
はい、
みんなどうやって折り合いつけたのかなって言ったじゃないですか。はい、ちゃまさんの LINE にもそれ書いてあったと思うんだけど、あのセリフでストンと落ちたね。
どのセリ
フ？古田新太が最後にこう、まあ、ケージ見ながら、みんなどうやって折り合いつけるのかなって。
ああ、なるほどね。
うん、
なんかもう疲れたなっていうのをすごくもう疲れたなんかっていうのがなんかすごくリアリティがあるなと思って、
あとさ、すっごいうまいなと思ったのは、ぬいぐるみから
あそこ
化粧品出てくるじゃない、
そのマニキュアがね、
マニキュアとかのパレットも出てくるんだけど、あれを捨てに行くじゃない
公園の上にパン、
そう、あれで、あの怪物が普通の弱い人間になるわけよ
あれ、いや、ま、うん、なんか万引きしてたかもしれないねとか言
う、そうそうそうい
や、あそこをちゃんと描いてる、あのクズじゃないですか、
そう、
あそこをね、ちゃんと描いてるから、あの絵がいいですね、あのクズ行動を、
そう、
出てきちゃったとも言わないじゃないですか。
でもさ、キャスティング本当うまいよね。ほら、古田さんと一緒に船乗った藤原季節さんがやってた、若い人、
和慶衆ね、
めちゃめちゃ良かったもん。
良かったですね。
最初ちょっとさ、2枚目すぎるから心配だったんだけど、めちゃめちゃいいのよ。あと、田畑智子ですよ。
田畑ちゃんね。
田畑ちゃん、三角で三角でもうね、吉田監督の一応不動にした田畑ちゃん主演の、
うん、
タバッちゃん
もよかった。
あの人が一番まともだったもんね
そうですね、タバッちゃんとタバッちゃんの新しい旦那はまともでしたね。
まともだったよね、本当に、
うん、
またタバッちゃんの旦那がさ、うもうこの人だなと思う
頼りない感じなんだけど、まあまあまあ、
いやもう来年ぐらいなんか新作撮ると思うけど、うん、出たいな
ぁ、ね、おあれか、最初にボンって引いちゃったあの OL の女の子に塩対応して自殺しちゃうじゃないですか、
うんうんうんうん、
それのお母さんがのとこに一応古田新太挨拶しに行ったら、うん、いや、なんか自分の娘が不甲斐ないばっかりで申し訳ございませんでしたっていうふうにお母さんが言ってきて、でさらにマニキュアが来る、ぬいぐるみの中から見つかって、モンスターがちょっとちっちゃくなりましたね。
そうなの、そうなの、そうなの。
そうっていう感じになって、そしたら、和慶衆が来て、
うん、
もう一回一緒にやりましょうよって言うから、
うん、
あ、そうか、これは、この古田新太が成長する話なんだと思って。
いや、そう、でもさ、あの流れ見事じゃない？
見事ですね。
だと
ポンポンポンとね。
その、まあ、その最初に引いちゃった女の子、
うん、
で僕的には、この最初のこの万引きした、
うん、
で追う、
うん、
引かれる、
うん、
で加害者と被害者が何か見れからなわけ、あそこで、
はい、
でさらに加害者なのか被害者なのかわからない、偶然もう飛び出しだから完全に悪いんで、
まあ、引いちゃった人、あの色は悪くはないですね。
で古田新太もマスコミに担げられて、うん、加害者と被害者にこう入れ替わるわけよ、うん、でこれの見事さだと思うわけ、
うん、
でそれが古田新太のどうやって折り合いつけんだで全てストンと落ちるからね。
確かに、
これはすごいわ。
確かに、
で本当に加害者と被害者のモンスターが忍ぶ寺島っていうのがさ、
そうなんです。
だから加害者被害者を助けるボランティアが加害者になり
う
るその人物としてっていうのもあるわけじゃない、はっきりは言わないけど、そこ知ったらやっぱここ忍ぶ寺島じゃなくちゃダメなんだと思って
あとあれですね、トモリーはこれでも松田の通り最後一応古田が救われてるから、
うん、
成長も見えたから、
うん、
ああと思ってて、松田の通りは結局何もないのかなと思ったら、最後俺たちのマイティが出てきました。ドカタ、ドカタのドカタ役で最後やってる弁当回ったって、あれ埼玉のラッパーのマイティ。
そうなんだ。いや
マイティうまいとこ持ってったなと。
あれ全取りじゃないですか。
焼き鳥、焼き鳥弁当うまかったっす
ね。俺あそこで泣いちゃったもん、マイティで。
マイティうまか、マイティ、いやマイティかと、マイティなんだよなここと思いながら。
あのさ、ほとんど一人喋ってたもんね。
はい、でもあそこは良かった。あの焼き鳥弁当はスーパー青江が潰れる前に500円を450円で特売してましたからね。ああ、照島さんこうやって覚醒器持って言ってました。
そうだ、
その焼き鳥弁当がやっぱ名物商品だったな、スーパー青江の。
いやー、すっ、あれを、まあ、マイティ持ってきたのもすごいんだけど、あのセリフ、あのシーンを作るすごいよね。
すごいですね。
あれ作れないな。だってその後どうか分かんないけど希望は残しましたもんね、
う
ん、
そうそうそう、だから救いがあったから、うん、よかった。それだからスーパー青柳をやってること自体は別に悪いことじゃなかった。
だからあの2人には救いはあってね、これと。
けどモンスターにはないんすよ。
それは
どうしてこうなっちゃうんだろうって言ってましたもんな。カレーバーこぼして、うん、どうしてこうなっちゃうんだろうって言って。
一人でいい、忍ぶ寺島はそういう存在です。そういう役です。
モンスターには救いがねえっていうのこれまたいいな。
だから気がつかないうちに、うん、ちょっと自分がその加害者被害者がわからない状態になっちゃってるってことじゃないかな。
それはねありますね。
そういう存在だったと思います。
うん、それはでも僕らもそうだと思いますね。僕らも被害者だと思ってたら加害者なのかもしれないし、その逆を待たすがあったりとか。
だからもしかしたらよ、こういうふうにその言ってること自体が加害者なのか被害者なのかっていうふうに人によっては取られるわけですよ、うん、今回たまたまその2人とも90点だったから褒めてますけど、うん、そのやっぱ引っかかるやつも結構言っちゃってるわけじゃない、
うん、まあちょっとやりすぎだって言ってこんなのダメだって言う人もいるのはわかります、うんうんうんうん、この映画に対して。
でもまあまあまああのいやー傑作、うん、
空白っていうのは俺多分最初パッと見た時は、あ、この古田新太は娘のことを全然構ってなかったから、その構ってなかった空白を埋めるためのなんか時間を取り戻そうとして怒ったりしてんのかなっていうふうに思った。
なるほどね。
で、通りは、まあ、なんか自分でも言ってましたけど、親父が倒れた時もパチンコやってるんですよ。クソなんですよ、要は。で、スーパー青柳を多分やりたいわけでもないんですね。親父が倒れたから始めてるだけで、通りそのものが空白だったんです。で、こういう事件が起きちゃったっていうことなのかなっていう。でそれを少しずつやっぱ2人とも、まあ、事件のことを軸にして空白を埋めていくテトリスじゃないけど作業をしてるんですよね、うんうんうんうん、それはすごくいいなと思ったんですけど、うんうん、忍ぶ寺島だけ最初から最後まで真っ空白なんですよね、うん、
真っ空白です。真っ空白
です、ね、すごいなと思って。
いやもう、うん、
俺は、うん、一番の空白は、まあ、わざと描いてないんですけど、あの万引きして、万引きしてんのかどうも正直怪しいですけど、
うん、
別室に連れてかれた後飛び出すまでが描いてないじゃないですか。
描いてない。
あそこが空白なんですよ。でちょっと考えたんですけど、多分ですよ。これは僕の推理なんで、推理というかなんとなくの思いなんですけど、ちょっと娘に手を出そうとちょっとしたんじゃないかなっていう気がするんです。通りはちょっとだけ、
ちょっとだけね、
うん、太ももを触るとか、
うんうんうん、
で嫌って言ってそれで逃げた。でなんで触ろうと思ったのかっていうのはギリアウトだっていうふうにあいつ分かったと思うんですよ。
なるほど、
こいつ言わねえなっていう。で、基本クソなんで。で、走って逃げるじゃないですか。俺最初見た時にね、ちょっとすごく違和感だったのは、うん、引かれる前のタイミングで追いかけてるじゃないですか、
うんうん、
追いかけすぎだなと思ったんですよ。
そっか、
だって中学生で、あの辺の中学で
もう制服もバレてるんだし、何年生っていうのも言ってるし、名前を言ってなかったし、中学で言えば仮に逃げたとしても別に絶対捕まえられるわけですよ、
うんうんうん、
なんかすげえ必要に追っかけてるから、それこそちょっと 危ないなと思ったんですよ。なんでここまで追っかけるんだろうと思ったら、万引きじゃないところで逃げ出してるから、通りがやましいから捕まえなきゃいけないんですよっていう風に思うと、だから最初に土下座できねえんだこいつと思ったんですよね。最初の、葬式のところで。でも最後までそれは言わないんですよね。嘘を突き通したと思うんですよ、通りは。すっごく微妙なラインです。これも僕の推理だから何とも言えないですけど、
今ね、ちゃんまつさんの推理に洗脳されてます
でもあれです、一緒には見に行ってないですけど、
うん、
知り合いの女性が見に、
うんうんうんうん、
でそのこの空白のそのあのなんだ事務所に何があったっていう話をどう思うって今の話をしたんです、うんうん、したら、いや、やってないって言うんですよ。あ、違うんだと、あの娘は何にビビってたのかって言ったら、あの親父だって言うんです。万引きをした、もしくはしてなかったとしても疑いをかけられたという時点で、それを親父に知られた段階でマジぶち殺されると思うと。自分が中学生であんな親父がいたら、あの自分のプライベートの失敗を絶対に知られてはいけないらしいんです。生死に関わるから、なぜなら。
そっか、
だから逃げ出したんだっていうと、
あー、そっか、
それも正解な気がする。あと松坂桃李はかっこいいからそんなことしないって言ってましたそうだね、ちょっとなんか振りがありましたもんね、なんか痴漢したみたいな、それの裏は取ってないですけど。
そうね、うん、
そこを描かないっていうのは面白いなと思いましたね。最後になんか出てくるのかなと思ったんですよ、そのあのシーンの正解合わせみたいなのが。あ、出さないまま終わらせるんだ。で、一応その2人とも救いがあったから、あ、まあいいか。
いや、その女性にも俺洗脳されてますね
そうだ、どっちも分か言ってることは分かるなと。
いや、俺もう本当に俺ね、まあ、もう映画の上辺だけを喋らせたらあれなんですけど、僕はその女子高生のぽっかり空いた空白、心の空白は誰も埋めてくれないのかな
って
、それで、
ね、
始まってるのかなと思って。
それもそうですね、
うん、でそれを埋めるために万引きをして、
あ、そういうことか。
その空白を埋めるために万引きをしたことから始まる。
あ、そう、あ、それもあるな。
うん、
それもある。
したら、
その空白もあるな。
それぞれいろんな人が空白というか知らない時間を持っているという、うん、で、メディアもメディアはこうですよって言われたら空白をそれで埋めてしまう人たちがいるわけじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう。そのメディアがこうですって言うと勝手にね、
うん、
それから埋まってっちゃうんですよね。
埋まってっちゃうもん。だからそれかなと思って。
情報操作です
よね。うん、それってだから空白ってまたさ、すごいタイトルだよね。うん、あとそのテレビのレポーターやってる男の方が、
はい、
関浩二さんという方がツイッターで、
はい、
このリップもいただいたんですね、うん、お久しぶりですと、
うん、あ、お仕事されたんです
ね。で、こう、あ、ありがとうございました、
はい。
その方はちょっといつだったの、なんか空白なんですけど
もうね、60、40年以上やってますからね。
そうなんですよ。そう、
しょうがない。
そうなんです。
しょうがない。
ほとんど芸人ね、1回2回会った芸人わかんないのよ。
しょうがない。
芸人じゃないの、役者さんなんだけど。
だどっかの現場であったんでしょうね。
現場で、現場で絶対あったの。
それはしょうがない。
で、絶対ね、仲良くしてたわけよリップいただいたら、俺の空白の中関さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、
あと最後の最後はもうあれですね、イルカの雲の下りがありましたね。
そうそうそう、 あれもね、またね、もう実は最初にそのシーン流れてたっていうね。
そう、なるほどね。
やられたーと思ったもん。
あそこは あそこは伏線になってると思わなかったですね。
思わなかった、うん、俺あの人形しか分かんなかった。
いや俺全然分かんなかったです
ね、うん、人形しか分かんなかった。 あれは参ったな。でも1時間47分ですよ。
あ2時間ないんだ。
うん、1時間47分ってこんだけ
詰め
そうで、やっぱりね、お笑い芸人もちゃんと使ってるしね。
チャンス大城さん出てたんですか。
はい。
どこ出てたん
ですか。漁師にインタビューしてる時に、
はい、あーそうだそうだ、
あーうー
そうだそうだ、あーうーって言ってた。あ、そうだそうだ、
それだけです。
あ、いやいや、あれ良かったですね。
冷蔵庫マン軍団の軍団員が出たってことは、
そうですね、
あの今度団長ですよね。
そうですね、
出るのは。
ええ、
吉田監督
よろしくお願いします。
本当お願いします。
あとはもう本当ね、謝ることは人生によって重要です。何に対しても。それはね、すごくよく思いました。なんか自分が悪いと思ってなくても、相手がぶち切れたらとりあえずね、謝った方がいいような気がします、やっぱり。
そうだな。いやなんかね、やっと昔のね、ミルク放送局っぽくなりましたね。もう前回のもう一つ撮ったやつの一回と言い、
これは重いんすけど、うん、いいのか、重いからいいのか。
いやもう俺ね、重い軽いはね、もう考えないようにして、う
ん、重い、うん、ですけど、まあでもいいのか。あの寺島しのぶが出てたからよかったと思うんです。これ寺島しのぶが出てなかったら救いがないですよ、全てによって全部。
あともう一つ思ったの、終わってから、はい、あ、これって俺らの周りで普通に行われてることだと思った。
いやそうですよ、本当
に、うん、だからもう重いじゃないのよ、うん、だ重いでね、もう題材見て重いっていうふうに言うのはそういうふうに感じる人多いと思うんだけど、普通だから。うん、どっかにあるからと思って。
いや、まずこれいきなり巻き込まれちゃうパターンもありますからね。
あるある。だっていきなり息で殺されたりする人最近いっぱいいるもん。
うん、ね、これも他人事じゃないですね。
他人事じゃない、気をつけなくちゃ、
うん、気をつけても防ぎようがないんですけどね、もう、はい
ね、
うん、これ結局誰を目線で見ればいいのかっていうのがコロコロ変わって分かんなくなっちゃいますよね、
うん、
それがすごい映画だなと思いました。
そう、はい、あとびっくりしたの、電通さんが絡んでたんだね。
あ、世界の電通が
トップ出てましたね。
電通が一番上で、
うん、
あ、
スターサンズさんなんだけど、制作が、
う
ん、
制作委員会の方で一番お金払出してるところですね、
うん、
じゃあ。
そうだね、まあ、トーリさんとか支援だから、うん、
いやーでもね、トーリ君がもうね、主演とかじゃないとね、落ち着いて見れないんですよ。
わかる。
トーリか、あのブルーのあいつ、マツケンか、
マツケンか、
ね、マツケンかトーリ君が主演、邦画って主演じゃないともう落ち着けないんですよ、なんか。
次のリー監督もトーリ君だからね。
あ、じゃあ大丈夫、じゃあ落ち着いて見に行ける。
残念だけどさ。
でも古田新太って、いや当然これぐらいのことはできるっていうのを知ってましたし、
うん、
分かってたんですけど、うん、今までこういう代表作ありそうでなかったですよね。
主演がない、少ないからね。うん。
なんかこれからすごくこの辺いう感じの映画にいっぱい出てくるんじゃないかなっていう。
いや出てくると思う。
もともとできる人ですから、
うん、
あ、すごいな古田新太とは別に思わないんですけど、
うん、
まあ、それはそうでしょうぐらいの勢いなんですけど、うん、なんかやっとこのおじさん本領発揮してきたのも孫元穂ですね。ジャパニーズ孫元穂。
そうだよね、
ジャパニーズ孫元穂の称号が。
うんうんうんうんうん、いやまさしくそうよ、
うん、
本当に。
じゃあ、江津熊さん、あと何か話すことありますかね。
いやーい、吉田監督、まあきっと見てると思うんですけど、使ってください、お願いします。
はい、じゃあ、スタミナラーメン書いて食べて帰りますか。
帰りますか。
スタミナラーメン大盛り食べて帰りましょう。はい、ということで、東京ミルク放送局では、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。ツイッターやってますんで、
ジャムミルク放送局いいね、ジャムミルク放送局で、感想等つぶやいていただければなというふうに思います、はい、こんな感じで、いつもお届けさせてもらっております、愛と勇気と感動とちょっぴりのエッチでお届けさせてもらっております、東京ミルク放送局、お相手は、ちゃんまつスカイウォーカーと
ひえひえい冷蔵庫マンでした。
こんな感じでいつもやってますんで、はい、お便りとお待ちしております。どうもありがとうございました、
は
い、
ひえひえい。いや、これ神回じゃない。